ヤコブの手紙の最後、5章の19節のところにやってきたわけです。どうぞ新約聖書ヤコブの手紙5章、新約聖書の414ページのところをお開きいただきたいと思います。この5章の19節と20節のところでヤコブは一体何を読者たちに進め励まそうとしているのか。それはこの読者たちがこれからもなおなお熱心にキリストの素晴らしい救いのメッセージ、福音を伝えるためであります。確かにこの箇所を見てみますと、19節、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあればと、こういうふうに記されているわけであって、これを見ると確かにある人々はこれは神様や信仰から離れてしまっているクリスチャンたちに対して働きかけをなすようにと彼が進めているのではないかと、そういうふうに見る人たちもいることは事実です。しかしヤコブはここで伝道ということ、この福音のメッセージを伝えるということを読者たちに教えようとしているわけです。それをもって読者たちを励まそうとしているわけです。で、なぜそう言い切れるのか、実はそのことがこの御言葉の中に記されています。ちょっとご覧ください。19節に、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいてと書いてますでしょ。ここに真理から迷い出た者がいてというふうに書いてあります。また同時にその後に、その人を連れ戻すようなことと、連れ戻すということが記されている。で、実はこれは20節にも出てくるんです。言葉は少し違うんですけれども、20節には罪人を迷いの道から引き戻す、こういうふうに記されてますし、20節の後半にも、20節のところ今お読みしましたけれども、引き戻すというような言葉が出てきた。ですから非常にこの19節も20節も同じような言葉が使われています。で、この今お読みしたところが、私たちにヤコブはここで福音のメッセージを人々に語り続けていくようにと、伝道し続けるようにということを励ましたんだという、その根拠がここにはあるんです。ちょっと皆さんとご一緒に見てみたいんですけれども、まずこの真理から迷い出たものというふうに19節にありますでしょ。まず我々が考えるのは、じゃあこの真理って一体何かです。真理というと、当然なことは神様です。神が真理です。そして神様の私たちに与えてくださった聖書の御言葉も真理です。そして私たちを罪から救いへと導いてくれるこの福音のメッセージも真理です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするって、ヨハネの福音書の8章の32節でイエス様がおっしゃったように、我々を自由にしてくれる真理、我々を罪から解放してくれる真理、それは一体何であるか。この福音のメッセージであり、神様のお言葉であり、神様ご自身です。そういうものから迷い出たとこうあるわけです。迷い出るという言葉はさまようという意味です。この言葉は比喩的にヘブル人の手紙の5章の2節のところに出てくるんですが、ヘブルの5章の2節のところでは、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な、次に出てくるんです、迷っている人々を思いやることができる。出ましたでしょ、迷ってるって言葉ね。全部比喩的に使われてるんです。さあ、そうしますとですよ、皆さん、迷っている私たち、迷っている人間ってこう言うと、ある聖書の箇所を思い出しません？聖書の中ではよく人間のことを羊に例えてます、ね、こんな見事を思い出しません？私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったって。覚えてますね、皆さん、これ羊のようにさまよって自分勝手な道にそれぞれ進んでいったんだって。イザヤ書の53章の6節の御言葉です。イザヤ書の53章のところ、つまりイザヤは 我々人間って我々を作ってくださった神様に従っていくんじゃなくて、自分の好きなように生きていきたい。ちょうど羊という動物は目先の餌ばっかり草ばっかり見て気づいてしまった時には群れからはぐれてしまっているような、ね、そういう愚かな動物なんです。私たちも目先のことばっかり見てしまって気づいてしまったら全然違う道を歩んでた、ね、そういうようなところからこの羊のようにさまよっていたってこう言われた時に、まさにこれは私たちの姿をここに見るわけです。また同時にペテロ第一の手紙の2章を見てみますとね、ペテロ第一の2章の25節を見てみますと、そこにはあなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのですって、こんなふうに記されています。ペテロ第一の2章の25節、我々羊のようにさまよってた、好き勝手な生活をしてた。ところが私たちの本当の牧者であり本当の神様であるその方のところに戻ったんだという話がされています。ですからこうして見たときに迷い出た、迷ってるっていうのはまさに罪の中をさまよってる、神様から離れて罪の中をさまよっている、救われていない人の状態、ね、そういったことを御言葉が私たちに教えてくれるんです。で同時にこの言葉、迷い出たという言葉ですけれども、これに関してギリシャ語の権威であるロバートソンという博士はこう言うんです。これは真理に関する不信心、もしくは救いの真理を否定するこの世的生き方って、それを表すんです。真理に関する不信心、もしくは救いの真理を否定するこの世的生き方って。ですから言葉を見ても、そしてこの言葉が使われているさまざまな聖書の箇所を見ても、この真理からさまよい出たというのはどうもまだイエス・キリストの素晴らしい救いをお受けになっていない、救われていらっしゃらない人々の話であると、そういうふうに我々は見ることができるわけです。またそれ以外にもいろんなことがここに記されてますから、続けて見ていきますと、20節のところに罪人を迷いの道というふうに書いてます。ここには迷いの道というふうに記してますよね。誤った考えです。どうもこの言葉というのは教理的な間違いというのではなくて、振る舞いにおける過ちということ、だから教理の点で間違った道を歩んでいったというのではなくて、生き方そのものが間違っているということです。でここに出てくる言葉、この道というのは生活を指しています。だからここに罪人というふうに記したのだと思います。的を外れた生き方をしている人です。我々を作ってくださった神様の御心に従って生きるんではなくて、その神様が喜ぶような生き方をするんではなくて、自分勝手な生き方をして歩むべき道から外れてしまっている、つまり罪人です。ペテロ第2の手紙の2章の18節では、ペテロ第2の2章の18節では、彼らは虚しい大言壮語を吐いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、なんて書いてある。つまりここにもあるように、ある人々は誤った生き方をしている。どんな生き方か、自分の快楽のままに生きるという、そういう生き方です。ですから私たちはそういうところを見ると、ここで記されていること、ここで記されている人々っていうのはイエス様を信じになっておられない人々、真理から迷い出たものっていうのは、ね、その素晴らしい救い、その素晴らしい神様というものをお受けになっておられない人々、まあ、そういうふうに我々は結論付けるべきだと思います。もう一つ、19節になりましたけれども、誰かがその人を連れ戻すようなと書いてあります。この連れ戻すという言葉、これも非常に私たちがこれ誰のことを言っているのかを知るために大切なところです。20節では、罪人を迷いの道から引き戻すというふうに書かれているわけです。 でね、この19節の真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を次の連れ戻すという言葉ですけども、これはどういう意味かというとね、ある方向に向けてとか変え出すというような意味を持った言葉なんです。ルカの福音書の中で、ルカの福音書の一章の中でこんな言葉が出てきます。ルカの福音書の一章の中で御使いがザカリアに対して言うところですけれども、そこに16節、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。まあ、こういうようなバプテスマヨハネの誕生に関する予言の中で、こういうふうに御使いが告げているところがあります。立ち返る、でそういう意味があるわけです。でこの連れ戻すという言葉をもう少しこう辞書で見てみますと、この動詞は聖書の中では邪悪から正しさへ、また偶像崇拝から不信心から人を獲得する意味として用いられているんです。この連れ戻すという言葉は聖書の中では邪悪から正しさへ、また偶像崇拝とか不信心からその人を獲得する意味を持つ言葉として使われているんです。ですから邪悪の中を生きている人、誠の神を崇拝するんじゃなくて偽りの神でないものを神として崇拝している、そういう偶像礼拝から、神を信じないそういう不信心から、そういう人を獲得する、それがこの連れ戻すという言葉だ。そうしますとね、明らかにここで言われているその話というのは、どうもクリスチャンで信仰から迷い出た人々よりも信仰のない人々に対して我々はどうしたらいいのかということをヤコブが教えている、そのように我々は見ることができるわけです。確かにヤコブはこの読者たちの集まりの中において、もっと私たちが分かる言葉で言うならば、教会の集まりの中に、いいです、クリスチャンだと自称していながらそうでない人がいることをヤコブはちゃんと知ってるんです。これ非常にショッキングな話じゃないですか。でこのことはヤコブだけじゃなくて、御言葉が我々に繰り返し繰り返し教えることです。クリスチャンだと言って集まってる集まりの中に、実は本当のクリスチャンが、クリスチャンだけがいるのかというと、そうでない、実はクリスチャンでない人もクリスチャンだと思い込んで集まってるケースがあるというんです。だからヨハネの手紙の中を見ていくと、そのことに関してヨハネがこんなことを教えています。ヨハネの4章の6節のところに、私たちは神から出たものです、神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。何の話をしています？救われている人と救われていない人を見分けることができるんだと教えているわけです。で救われている人ってどういう人か、その人は神から出たものであり神を知っている人。じゃあ救われている人であることの特徴は何かっていうと、私たちの言うことに耳を傾けるって言うんです。つまりその人たちは神様の御言葉を愛して、神様の御言葉を受け入れて、神様の御言葉に従っていきたいという、そういう思いがある。じゃあそうでない人、救われてない人っていうのは御言葉に対して関心を持たないんです。礼拝には来てるかもしれないけども、神様のお言葉を喜んで聞こうとしているかどうかです。で皆さん、我々こうやってこういう場所に座っていても、ね、早く終わればと思いながらその時間を過ごしている人もいるかもしれない。ある人は、神様どうぞあなたの御心を教えてくださいと、しもべは聞いてますから、あなたの真理を教えてくださいと言って祈りつつ御言葉を見てらっしゃる方もいる。正直言って私たちは皆さんの心が見えない。 しかし御言葉が教えてくれていることは何かというと、救われていると言ってても救われていない人がいる、ね、我々みんな吟味しなきゃいけない自らの信仰を。同じヨハネはこんなことをヨハネ第一の手紙の2章の19節で言います。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちが仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らがみんな私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなんです。教会の集まりから出ていってしまう人、信仰から離れていってしまう人たちがいることも事実です、ね、で結論から言いますと、私たちによくわかんないです。しかし可能性から言って、彼らが救われていなかったという可能性は残るんです。そのようにヨハネは言ったんです。教会にいてバプテスマを受けて、教会のメンバーとして日中学校の奉仕やいろんな奉仕やいろんなことをしてたかもしれないけども、そういった中に救われていない人が混ざっている可能性があるということです。思い出してみてくださいます。ヤコブがこの手紙を書いたとき、彼はエルサレム教会の代表の一人でした。教会の人々が信仰ゆえに、つまりイエス様を信じているがゆえに、さまざまな試みとか刑罰を彼らは甘んじて受けていました。そういった信者たちがその迫害の中ひるむことなく、ますます忠実に歩み続けていくことを願って、ヤコブは彼らに対して勧告と慰めを与えたんです。そしてこの手紙を書いてんです。いろんな困難があるけれども、いろんな苦しみがあるけれども、いろんな迫害があるけれども、ますます主に対して忠実でありなさいというのが、このヤコブがこの読者たちに訴えたかったことです。神様がクリスチャンたちに望んでおられること、何でしょうそれ。皆さん、あなたや私に神様が望んでいることって何ですか。それは私たちがこの神様の素晴らしい救いのメッセージを、福音のメッセージを伝え続けていくことです。神様、そのために我々を罪から救い出してくださり、そして私たちを生かしてくださり、このメッセージを伝えなさいとメッセージを託してくださった、こんな大きな務めを我々は神様からいただいているんです。ヤコブは読者たちにひるむことなく、迫害に負けることなく、大胆にこの救いの素晴らしいメッセージを、真理を語り続けていくように、そのことを最後に励ますわけです。まさにこれこそこの手紙を閉じるにふさわしいメッセージです。彼はこの19節と20節の中で、この福音宣教がどれほど大切なのか、伝道の素晴らしさを彼は語ろうとします。二つのことを彼は教えます。これから今我々はそれを見ていくわけですが、一つ目は、伝道というのは罪人に死からの救いをもたらすものです。イエス、罪人に死からの救いをもたらします。そのことをヤコブは言うんです。で、二つ目に彼が言うことは、この伝道は罪人に罪からの救いをもたらす。罪人にその罪からの救いをもたらすものだ。この二つのことを彼はここで教えようとするんです。20節ご覧くださいます。ここで一番最後に、あなた方は知っていなさいという言葉が出てきますでしょ。言語ではこれは最初に出てくるんです。つまりヤコブはここで、もう読者たちがよく知っていること、周知の沙汰をここで語るんです。何か新しい、彼らが全然知らないメッセージをこれから語るというのではなくて、もう彼らが十分に知っていること、そのことをこれからもう一度ヤコブは語ろうとしているんです、ね、それが何かというと、この20節にあるように、罪人の魂を死から救い出すんだって、そんなふうに記してあります。 罪人の魂を死から救い出す。魂を死から救い出すって一体何の話をしようとしてるんでしょう。私たちこの死っていう言葉を見るとすぐ頭に浮かんでくるのは肉体的に死んでしまうことです。病院で、息を引き取りました、そうドクターから宣言されて死を迎える、その肉体的な死を考えます。しかし我々は御言葉を見るときに明らかに死と言ったときに肉体的だけではない霊的な死というものが存在することを知っています。この救い出す、この死という言葉ですけれども、この言葉は新約聖書において11回も霊的な死を表す言葉として使われているんです。霊的な死、つまり生きた神様から引き離されている。神様は命の源です。我々が永遠の命をもらおうとすれば、永遠に生きようとしたら、神と共に生きようとしたら、その命の源から永遠の命をいただかなきゃいけない、ね、霊的に死んでる人っていうのはその命の君から完全に引き離された状態だっていうんです。ちょうど神様は私たち罪人を愛してくださって私たちの方を向いてくださったのに、我々がその神様に対してあなたなんか必要ないと神様を拒み続けている。もう一つこの御言葉を見ますとね、20節のところに魂を死から救うって魂という言葉がついてるじゃないですか。もしヤコブがここで肉体の話をしようとしてるんだったら、その体という言葉を使うはずです。魂ということをここで使っている、そういう言葉を使っているというのは、ここで言いたかったことというのは、肉体の死ではなくて、霊的な死の話です。実際にヤコブは1章の15節のところで、肉体の死を語っています。だからここで彼は言いたかったのは、彼がここで言いたかったことというのは、肉体の死ではなくて、魂の死、霊的な死というものを語ろうとしたわけです。でここに20節のところに罪人の魂を死から救い出すというと、この死からというふうに書いてます。でこれもイエス様ご自身がヨハネの福音書の5章のところでお語りになってらっしゃることなんです。5章の24節のところで、私の言葉を聞いてそれを使わし、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。これがヨハネの5章の24節のところでイエス様がおっしゃったことです。よく聞いてくださいね。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は、その人には永遠の命が与えられるって言うんです。その人は裁きに合わないって言うんです。そしてその人は死から命に移ってるって書いてあるんです。イエス様を信じた人は肉体的に死を経験することがない。そんなことを言ってないことは明らかです。だってみんなクリスチャンでも死ぬからです。だからここで言ってる死というのは肉体的なものではなくて霊的な話をしているということは明らかです。ですからヤコブはここで、あなたが出て行ってこのキリストの素晴らしい福音のメッセージを伝えることによって、それを信じるときに人々は霊的な死から救い出されて永遠の命をいただくことになるんだ。だってね、皆さん、霊的な死がもたらす悲惨を考えてみてください。霊的な死が私たち人間にもたらすその悲惨というのは大変なもんです。だってそれは永遠の裁きであり、永遠の地獄です。で、そのことを何度も御言葉を私たち人間に教えてくださった。ヨハネの先ほどお読みしましたけども、ヨハネの5章の今度は28、29を見てみますと、こんなふうにあるんです。このことに驚いてはいけません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。よみがえりの話です。人間は死んで終わらない、死んだ後よみがえるんだという話です。でその後です、善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるんだ。だからどちらかだっていうわけです。ある人はよみがえった後 神様の祝福、命をいただくけれども、ある人は蘇った後神様の呪い、裁きを受けるんだと言うんです。どっちかでしかないですよと言うんです。ヨハネの5章の28、29でそう言っています。またマタイの福音書の25章のところでイエス様はこんなこと言います。41節と46節マタイの25の41と46ですが、41節には、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。呪われた者たちの運命がここに書いてあるんです。神様の救いを拒んで神様の怒りを受ける運命にある人々、罪の裁きを受ける運命にある人々、その人たちに対しての警告というのは永遠の火に入れって。で、この同じマタイの25章の46節でイエス様はこう言うんです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るんだって。ここでも出てきますでしょ。人間はどっちかです。人間は永遠の刑罰に至るのか、永遠の命に至るのか、どちらかです。そのようにマタイの25章の46節の御言葉が教えるんです。私は死んだらどうなんでしょうって、はっきりしてますよ聖書は。あなたは神の前で裁かれます。あなたの罪が許されていなければ、あなたは神に呪われたものとして、神の怒りを受けるものとして、あなたは永遠の刑罰に至るんです。永遠の火に至るんです。その場所のことを地獄と呼んでるんです。あなたはそっちに向かっているか現在。もう一つは、あなたは自分の罪が許されたゆえに、かつては呪われたものだったのに、神様の憐れみによって救いをいただき、そして永遠の命をいただいているゆえに、あなたはこの祝福の中に永遠の命に招き入れられるって。どっちかだって言うんです。その真ん中もいないって。永遠の命、天国に至るのか、永遠の刑罰、地獄に至るのか、どっちかだったんです。そして今あなたはどちらかに向かっているんです。どちらかに向かっているんです。よく私たちも聞くのは、私の救いはっきりしないんです、私は救われているかどうかよく分かりませんという方もいらっしゃるんです。私たちが不思議に思うのはね、もしそういうふうに思ってらっしゃったか、思ってらっしゃる方がいらっしゃったらね、私たちの不思議は、なんでそのままの状態で居続けようとするのかです。思いません？確かでなければ確認すればいいわけでしょ？ね。ありません？皆さんも、この電車は間違いなくここに行くんだと思って乗ってみたら違ったって。そういう経験ってありますでしょ？今飛行機なんて間違わないように、この飛行機は何便でどこ行きますよと、間違いありませんかと確認してくれます。間違ったら全然違うところに行ってしまうからです。不安だったらどうします？我々も知らないところに行って、そこで例えば電車に乗ろうとしたときに確認するじゃないですか。人に聞くじゃないですか。それでもこの急行電車はどこどこ止まりますかとか、これはどこどこ行くんですかとか、分かんなかったら確認するんです。じゃあ我々自分の永遠に関してどうして確認しないかです。私は死んだ後天国に行くのか地獄に行くのかよく分かりませんって、そうおっしゃってる方、確認してくださいよ。間違いなく私は永遠の命をいただいて天国に至るんだっていう確信を持ってください。持てるんですから。だってね、皆さん、神様は我々罪人に対して忍耐を持って、まだ一人でも多くの罪人がこの救いに至るようにと待ってくださっているんです。チャンスはあるんです。救いの希望はまだあるんです。ちょうど神様が永遠の命に至る扉を開いてくださっているようなものです。もう閉じてしまっているんだったら無理です。希望はありません。でも神様、感謝のことにその扉を開いてくださって、この門から入れと言っているんです。まだ我々のすべての罪が許されるチャンスが残っているんです。救いのチャンスがあるんです。だから御言葉は繰り返し繰り返し繰り返し我々にこの救いを受けるようにと励まし進めるんです。旧約聖書のエゼキエル書の18章。 1274ページのところです。ちょっとどうぞそこ開けてみてください。エゼキエル書の18章、エゼキエル書18章27節のところから見てくださいます。1274ページのところ、そこにこう記されています。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、公義と正義とを行うなら彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き、死ぬことはないって、ね、悔い改めたらどうなるんでしょう。許しがあるんです。自らの罪を悔い改めたら神様はその罪許してくださるんです。我々が神様に逆らい続けてきた私たちが、神様、私は間違ってましたと、あなただけが誠の神で、あなただけが誠の救い主です、私はあなたに対して罪を犯してきたと、私はあなたを信じて、あなたを私の神として、私の主として、救い主として信じて従っていきますと、そうしてこの方について決心をするときにどうなんでしょう。あなたは必ず生き、死ぬことはないって、あなたは生きるって言うんです。永遠にあなたは決して霊的な死を味わうことはない、あなたは決して永遠の刑罰に至ることはない、あなたは決して地獄に行くことはないって言うんです。だってあなたには命が与えられたからです。30節から見てください。このエゼキエル書18章、それイスラエルの家を、あなた、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から掘り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよう。いいです、皆さん。あなたのことを誰よりも知ってらっしゃる神様は、あなたが救われてるか救われてないかご存知です。そしてそのことをあなたもご存知でしょう。そして神様がおっしゃるのは、もしあなたが、私もこの神様に罪を許していただいて、もう神様に逆らう生き方ではなくてこの方に従っていきたいとするならば、神様はあなたに憐れみを持って救いをくださるというんです。救いを与えてくださるんです。神様がおっしゃるのは、罪を悔い改めて生きなさいというんです。だって生きることができるんです。永遠の命をいただくことができるんです、ね、しかしそのためにはあなた自身がその招きに応じなきゃいけないです。ヤコブは最初に、あなたがこのキリストの素晴らしい救いのメッセージを伝えていきなさいって、そのことを励まそうとします。なぜならこの救いのメッセージ、この福音のメッセージによって人々は永遠の死から、霊的な死から、永遠の刑罰から、その地獄から救い出されるんです。だからです、私たちの周りにはこの霊的な死を持っている人たちが溢れてるんです。あなたの子供たちどうですか？あなたの両親はどうですか？あなたの兄弟たちどうですか？あなたのご近所の方どうですか？友人たちは。そうやって考えたら、私たちの周りにはまだ霊的に死んでいる人々、永遠の地獄に向かっている人たちが溢れているはずです。我々クリスチャン、目を覚まさなきゃいけないんです。彼らが今どこに向かっているかです。少なくとも私たちが、まあ、始めてらっしゃるでしょうけども、ギブアップせずに、降参せずに続けるべきことっていうのは、神様、私の愛する彼らが救われてほしいって祈り続けていくことです。あらゆる機会を用いて彼らにこのキリストの素晴らしさを伝え続けていくことです。だってこの福音のメッセージによって、罪人は死からの救いをいただくことができるからです。二 2つ目にこのヤコブが言うことっていうのは、この福音のメッセージによって罪人に罪からの救いをもたらす、だから語り続けなさいというんです。20節に、罪人の魂を死から救い出し、その後また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい、多くの罪を負うのだというんです。覆いをする、隠すということです。この言葉の基本的意味は、隠すとか地に埋めることである。ここで言わんとしていることっていうのは、罪を犯している罪人がその罪を悔い改めるならば、神様は彼を許しの領域に置いてくれるって。覚えていらっしゃいます、詩編の御言葉の中に救われた人々の幸いをこんなふうに歌っているところが出てきます。詩編の32編の一節のところに、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人はって、詩編の32編の一節のところ、また詩編の85編の2節のところ、85の2節のところには、あなたは御民の咎を許し彼らのすべての罪を覆われました。覆われましたという言葉が出てきます。許されたということです。かつての私たちというのは永遠の裁きに向かってたわけじゃないですか。だからパウロがローマ書の6章の23節で言ったように、罪から来る報酬は死だって。私たちは生まれながらに霊的に死んだものとして、生まれながらに永遠の刑罰に至るものとして、地獄に至るものとして生まれてきたの。で、確かに我々自身のこれまでに犯してきたさまざまな罪をちょっと考えてみるだけでも、私たちに地獄がふさわしいことは明らかです。どれほど我々が汚れているのかって自分がよく分かっているはずです。現実はあなたや私が分かっていると思っていることよりも我々は悲惨だということです。私たちが思っている以上に我々は罪深い存在だということです。地獄はふさわしいものです。でも神様は憐れみによって我々が死の前に出ていくときに、そのすべての罪を覆ってくださる、そのすべての罪を許してくださっているんです。この救いの素晴らしさというものをヤコブはここで語ったんですけどね、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいことはこの次です。いいです、19節の御言葉を見てくださいます。もし鉛筆だったらそこで丸しといてください。このね、真理から迷い出たものって書いてますでしょ。それその後に誰かがと書いてますでしょ。その誰かが。その後にその人をって書いてるでしょ。それを丸しといてください。20節。罪人って書いてるでしょ。これ丸しといてください。引き戻すものって書いてますね。これ丸しといてください。罪人の魂ってあります。これも丸しといてください。その次に出てくる死も丸しといてください。救い出すも丸しといてください。なんで皆さんに今丸していただいたか、この丸していただいたのは全部単数形で書いたんです。なぜかわかります？なんでヤコブはここに単数形を用いたかです。真理から迷い出たもの、ね、実はこの言葉をもうちょっとだけ見ておきたいんですけども、この真理から迷い出たもの、この言葉の時制を見たときに、道徳、文法的なところを見たときに、ね、大きな2つの解釈ができるんです。で、ここでヤコブが言わんとしたということは、真理から迷い出たもの、迷いの道を歩んでいるもの、どちらもね、その人個人の意思に基づく選択だということを言いたいんです。というのは文法を見てみると、受け身に書かれているんです。受け身っていうことは、誰かによってそういうことをさせられたというふうに思うんです。ところが受け身なんですが、実はそれは普通の受け身と訳すんではなくて、自分が自分の意思でもってそのような選択をしているというふうに、実は文法的に訳せるんです。 おそらくヤコブはここで強調したかったことっていうのは、人が私を誘惑して罪を犯したんですとかね、確かに一章のところに出てきたように神が誘惑してみたいな、つまり自分の罪を人のせいにしてしまいがちだけれども、ヤコブが言いたいのは、いいや、一章のところに出てきたように罪というのはあなたに責任があるというんです。それはあなた自身の選択だというんです。私たちがしたいことっていうのは必ず誰かのせいにしたいんです。あの人がこんなことを言ったからとか、あの人がこんなことをやったからとか、そうやって誰かのせいにすることで自責の念から少し逃れられるようにと思うわけです。ところが聖書が言うのは、たとえそういうことがあったとしても、そこにあなたには選択が生まれたんだ。正しいことを選択することもできるし、間違ったことを選択することもできる。そして間違ったことを選択したら、その責任はあなたにあるって言うんです。いいです。ですからヤコブはここでこのことを単数形で記すんです。真理から迷い出たっていうのは、それはあなた自身の選択です。あなたの意思です。で、それを明確にしたときに、真理から迷い出た者が誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、その迷った状態から正しいところに戻ってくる、迷いの道から正しいところに戻ってくる、これもさっき言ったように単数だっていうのは、間違った選択をしたのも個人だけれども、正しいところに戻っていこうという選択も、言えず、あなたがしなきゃいけない個人の選択だと言っています。だから救いは個人的なものなんです。救いは個人の、各人の責任なんです。あなたがどうするかということなんです。最初から見てきているように、神様はあなたを愛して、あなたに救いを備えてくださいました。あなたのすべての罪は完全に永遠に許されます。しかし、あなたがもしこのイエス・キリストの救いを受け入れていないとするならば、あなたがしてきた選択、またしている選択というのは、その救いに対して私はその救いを拒みますと、必要ありませんという選択なんです。だからあなたの上には神の怒りがとどまるというんです。だからあなたは呪われたものだというんです。だからあなたは永遠の刑罰に至るというんです。それはあなたの選択が間違い、神に逆らう選択をしているから、神様から刑罰を受けるんです。それに対して誰も責めることができないんです。だってあなたはもうそのメッセージを聞いて聞いて聞いていながら、それをあなたの意思で拒んでいるからです。すべての責任はあなた自身にあるというんです。でも今見てきたように、神様はそういう罪の中にいる者たちに対して救いの手を差し伸べてらっしゃるんです。あなたを救おうとしてくださっているんです。でもこの救いをいただくかどうかという選択もあなたが決めなきゃいけないんです。あなた個人の選択なんです。そのことをヤコブはここで言うんです。ですからこの個人、単数形で書かれてあるということは、一つ目は救いは各人の責任だということを言っているんです。もう一つだけ覚えてください。いいです。それはこのメッセージを伝えていくという、この伝道をしていくというこのことをもう実はクリスチャン各人の責任だということをヤコブは言っているんです。だから単数形なんです。連れ戻す働きをするのは誰かです。正しい道に導く働きをするのは誰かです。神様は釣り人の魂を死から救い出してくださるって、こういう働きをするんだ。これは神の技です。しかし神様は驚くべきことに、我々罪人を用いてその技をなさろうとしています。だからヤコブはここで、神様はそのように一人でも多くの罪人が救いに至るように望んでいらっしゃって、あなたは私を使ってくれるって言うんです。ならばどうしてあなたは、伝道は誰かの役割ですって。イエス・キリストの福音を伝える働きというのは私の責任じゃありません。私には別の働きがありますと言ってしまうのかということです。だって最初のお話したように、あなたが救われたのはこの素晴らしい福音のメッセージを伝えるためでしょ。伝道するために私たちは救われたんです。しかしもしそれを私たちが、いや、その働きは教会のリーダーたちの働きであり、それは言葉に長けた人々の働きであり、私にはいいです、そういったことを考えていらっしゃる方がいらっしゃったら、あなたは大きな間違いをしでかしているということに気づかないかんのです。ヤコブは繰り返しんです。 本当の信仰というのはどういうものかって。本当の信仰というのは様々な信仰の試練にもひるむことなく主に従っていこうとする。それが信仰者だって。本当の信仰者っていうのは自分に与えられている使命が一体何であるかをしっかり分かって、この素晴らしい罪人の唯一の希望、彼らに霊的な死からの解放、そしてその罪のすべてを許される、この素晴らしいメッセージを語り続けることだって。あなたはその責任を果たしていないとか、あなたはその責任を知っていながら怠けていないかどうかって。どうです皆さん、イエス様のその救いのメッセージを伝えたのはいつが最後だったのか、よく考えてみてください。先週誰かと話しました？今月誰かと話しました？キリストの素晴らしい救いについて。今年どうです？そのために救われ、そのために生かされているんだということをヤコブは強調するんです。この福音宣教の働きはあなたの働きだって。あなたが本当に救われているなら、その使命はあなたに神様が託されたものだって言うんです。今我々一人一人がこの手紙を終えるにあたって考えなきゃいけないのは、私はその働きのためにベストを尽くしているかです。この福音のメッセージを語り続けているかどうかです。これがヤコブがここで最後に読者たちに語ったメッセージです。もちろんここで私たちが見てきたことを見るときに、当然我々が語りかけること、また私たちが働きを成していくっていうのは、こういった救われておられない皆さんだけじゃなくて、救われていながら教会から離れている人たちに対しても同じような働きかけをしていくことは必要です。だって最初にお話したように、その人たちが信仰的にどうなのかって私たちは分かんない。離れてしまっている人たちの心の中を見ることはできません。その人たちの中で救われていらっしゃらない方、そういう人たちがいることは確かです。でも分からないから どうするのかと、私たちはそういう人たちに対しても確かに働きかけをしていくように御言葉を教えています。ガラテヤ人の手紙の6章の1節で、兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと、ガラテヤの6章の1節で言います。誰かが過ちに陥ったら、柔和な心を持ってその人を正してあげなさい。あなたは間違ってるよということを言いなさいって言うんです。それでもその人が聞こうとしなかったらどうするのか。テサロニケ第2の手紙の3章の14節、テサロニケ第2の3の14の教えるように、そういった人々と交際しないようにって、彼らが恥じるためだって。どうしたらいいのかって御言葉を教えてくれてます、ね。ですから私たちは、相手がイエス様を信じていない未信者だろうと、神様を信じていて、そして離れている人であろうと、我々は彼らに対してフォローアップがいるんです。継続して、彼らの後を追っかけていって、そして彼らにこの御言葉を語り続けるという責任があるんです。そのことを忘れずに、その働きを忠実に成していきなさいということを、最後にヤコブが私たちに教えてくれたわけです。最後にね、皆さんね、我々がこういった働きを成していくために大切なことっていうのは、やっぱり我々はイエス様ご自身のお心というものをしっかり覚えて歩むことです。どんなことをイエス様考えてらっしゃるのか、どんなことを思ってらっしゃるのかです。覚えてらっしゃるでしょ、100匹の羊を持った羊飼いの話を、マタイの18章のところに出てくる話です。1匹いなくなってしまったらどう言いました、まあいいかなんて言わなかったって。99匹残してその1匹を探しに行ったって。そしてその1匹を見つけたときに、99匹以上にこの1匹を喜ぶんだって。イエス様はエルサレムを見たときに涙を流されたっていうのは、エルサレムの人々が神様に逆らってたからです。イエス様は神様に逆らっている人々のことを見たときに心を痛めたんです。涙を流したんです。だって彼らが霊的な死の状態にあり、永遠の刑罰に向かっていることを知っているからです。ね、皆さん、我々はどうでしょう。私たちはそんな思いを持って未信者に接しているかどうかです。 彼らは今この瞬間地獄へと向かっているんです。主を私を使ってくださいって、勇気をくださいって、一人でも多くの人がこの素晴らしい救いに預かることができるように私を使ってくださいって、そんなふうに思う人いらっしゃいません？そうやってそのような主のお心をしっかりと覚えて、そのお心と同じ心を持って残された歩みをなしていくことです。語るべきメッセージがあります。そしてそのメッセージを神様が我々に託してくださった。いいですか皆さん、ひるむことなく、どんな困難でも苦しみでもそれに惑わされることなく、忠実に技を成していきなさいって、それが主があなたや私に望んでいらっしゃることです。死なる神様、この時間を感謝します。どうぞここに集う愛する皆さんの上にあなたの御業がなされるように、一人一人があなたに喜ばれる働き人として歩み続けていくことができますように、どうぞ助けてください。皆さんの上に豊かな祝福をあなたがお与えくださるように、この時間を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。